皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はリーダーの信任です。とにかくですね、リーダーの信任が問われる、本当に今ですね、それが非常に顕著に、なってきたような感じがするんです。時代とともにですね、リーダーに求められる資質もですね、多少分かってくると思うんですけども、やっぱり原理原則はですね、全然変わってないんじゃないかと思うんですね。いろんな世論調査をしますと、まず初めにリーダーに求められる資質はですね、あれですね、インテグリティって英語ありますね、誠実で何事も守備一貫してるってことですね。これが非常に重要なことなんですね。この一点を取ってもですね、やっぱり本当にそのリーダーシップで大変なもんだと思うんですね。誠実っていうことはやっぱ嘘をつかないということですから、これは基本的な人間の生き方で、それは重要なことですね。やっぱ嘘ついてると、それはなかなかリーダーシップは難しいですね。それは極めて明らかだと思うんですが、問題はこの守備一貫性の方だと思うんです。守備一貫してるっていうことはですね、よっぽど自分の哲学も行動もきっちりとしてなければそれは無理なんですね。で、守備一貫性を保ったままですね、やっぱり仕事をするっていうことの重要性は本当に、これはなんていうのかな、リーダーにとってはいつも大事なことで、ですからリーダーはですね、本当によく勉強してないとダメだと思いますよね。行き当たりばったりのことをやっていたんでは、全然その人々も集まってこないし、一つのことは成し得ないんだと思うんですね。植物なんか見てても分かると思いますが、一つの場所で芽を出したらですね、移動はしないわけですね。ですからそこでずっと育ちながらですね、環境に適応し、環境を利用して自分を成長させていくわけですね。ある意味では組織っていうのを、国っていうのも同じようなもんだと思うんですね。動物みたいにこう動き回ると言ってもですから、動物といってもですね、こうテリトリーが決まってますから、あるいはその移動する経路が決まってますから、そう簡単にですね、どこからどこまで動けるわけでもないし、何でもかんでも食えるわけでもないんですね。そうするとやっぱり動物も人間以外は植物とあんまり変わらなくてですね、多少動ける程度で、環境が大きく変わればですね、やっぱりそう生きられないもんだと思うんですね。だから本当にこの組織を運営するっていうのは、ある意味こう植物を育てるのと同じような部分があるんじゃないかと思うんですよ。まず種っていうのありますね。これは組織で言ったら、なぜこの組織があるのか、一番初めのこの組織を作る時の、原点みたいなもの、それから同時に種の中に遺伝子が入ってるわけですね。これから成長していくに従って必要となってくる情報がその種の中に入っています。したがって、組織っていうのもですね、とにかく情報がちゃんと中に入ってないとダメなんですよ。例えば何か仕事するときですね、の仕事をするノウハウだとか、仕事に必要な思いだとか、関連する情報というのを持ってないと、これは非常に大変なんですね。しかし当然のことながら、遺伝子で全て楽に何の苦労もなくですね、温泉に入っているみたいにですね、物事がうまくいくということも植物はないわけであります。やっぱりこの、遺伝子の中には苦労する遺伝子も入っておりまして、なかなかうまくいかないときにはですね、いろいろ苦労しながらですね、植物も生えていく、成長していきます。しかし大事なことはこの移動できないってことですよね。で雨が、降らなきゃ、雨が降らないなりにこう考えていかなきゃいけないし、でよく植物はですね、今年天気はどうなるか知ってると言います。実際に本当そうですね。いろんな、植物の生育状況なんかを見てもですね、米なんかそうかもしれませんけども、やっぱり秋が早く来るときはですね、早めにこう花が咲いて、実るとかね、そういうことあるわけで、植物、カマキリだってですね、卵を産む位置を変えるという話もありますが、やっぱり植物なんかもですね、移動できないがゆえにですね、そこでじっと考えてるんでしょうな。言ってみればじっと考えてね、これからどうなんだろうと、で先々まで考えていろんなことを予測して、でおそらく手を打ってるんだと思うんですね。で植物も一種類だけそこに生えてるってことはむしろ少ないんですね。やっぱりいろんな植物がそこに重なり合うようにして育っていて、 で優勝劣敗とは言いますが、しかしやっぱりそれぞれみんな働きがあってですね、何も大きい木がですね一番素晴らしい木ではないわけですね。やっぱりそこでそれぞれの働きをなして、木が成長して自然の一部を形作ってるわけですから、まあ植物もですね、私は会社なんていうのも組織なんていうのも私は植物みたいなもんじゃないかと思うんですね。でもちろん、まあ、完全に植物じゃありませんから、まあ、時々中全部入れ替えてですね生まれ変わるみたいなこともあります、しかし依然として種がね、花が咲いて種が実って、でこう種が散っていってまた新しいその子が増えるなんていうのもね、まあ、会社勤めていて昔で言えばのれん分け、あるいは今で言えば独立とかスピンアウトする人たちが出てくる、まあ、そんなにもよく似てますから、まあ、そういう意味でこの植物もね、そこに一度根を張ったら移動することはできないんですから、まあ、文字通り一生懸命で頑張ってるわけで、やっぱそういう発想で運営をしてた時にやっぱり誰にも負けない会社ってのはできてくるんじゃないんでしょうかね。こういつもこう流行を追いかけてるようなリーダーってのはね、あれ一番まずいんですよね。守備一貫性ってのはなくなっちゃうんです。2年ごとにですね経営の流行を追いかけてるようなことをやるとですね、まあ大体物事うまくいかないですね。だからそれはですね非常に不幸なことになりますんで、まあ、流行を追いかけるんじゃなくてやるべきことを、まあ、ちゃんとやっていくような、なんかそんな経営をですねしていかないといけないんじゃないんでしょうかね。だからこうテレビ見ながら新聞読みながら経営するなんてのは最悪でありまして、まあそれはなんか一つの情報として、ね、考えるヒントにしていけばいいわけで、やっぱり自分の生きる道というものをねしっかりと考えてよくその哲学を求めてから行動することが大事だと思います。それからそのリーダーのですね、まあ信任ということでもう一つ最近思うんですけども、こう責任の取り方ってやつですよね。政治の話はあまりしたがりませんがね、いやまあとにかくね一番上がですね辞めると言ったり、いやまたね辞めないと言ったりさ、ああいう風になってるとですね本当にこう下までみんなだらけちゃいますよね。で別に命取られる時代でもないんですからね、けじめをつけてどんどんどんどんこの人が入れ替わって先に進んでいけば何も問題ないと思うんですけども、どうもやっぱりそういうことがですね、うまくできてないような組織が多くて、でそういうことするとやっぱり組織全体が沈滞感に包まれますね。そうなるとやっぱりこうなんつうのかな、やっぱり未来が作れなくなるんじゃないんでしょうかね。そしてやっぱり同時にこのみんなの気持ちがどこにあるかっていうことをしっかり見抜かないとダメですよね。世論調査をやったりですね、なんかいろんなね小賢しい方法も使ってですね、人々の意見とか、まあ、そういうことをまとめてもですね一番大事なことって結構わからなかったりするんですよね。なんか潜在意識で思ってることは、いきなり聞かれても表に出てこないってことがあって、だからそのリーダーシップっていうのは人々のこの特に潜在的に願っていること、あるいは嫌がっていることをよく意識してやらないと、なんかみんな本気で行動してくれないんですね。上辺だけの行動になっちゃう。そういう意味ではやっぱりこう現場をよく知り人をよく知るっていうことが大変重要だと思うんですね。でリーダーシップの一つのポイントにイノベーションというのがあるんですね。今までと全く違うパラダイムに移行するっていうことなんです。まあ、家内製紙工業でやってたのが機械工業になって、あるいは国内でやってた会社が海外に行くの、海外に行くみたいなこともこれは経営上の、まあ、組織上のイノベーションだと思うんですけども、このイノベーションをやるときはですねやっぱりよくそのイノベーションというものをですね知らないといけないんですね。でイノベーションの本質を知ってからやらないとですね、まあ、大体失敗するんですね。で、まあ、これは言ってみれば植物でいればですね全然違う環境にですね、土ごと持っていっちゃうみたいな話で、そこで生きられるかどうかっていうのはやっぱりそれはかなり難しいことが多いんですね。で本当にこれ難しいんであるならば一旦組織をですね壊して作り直すっていうのがあるんですね。まあ、今までの組織をですね発展的に解消させて全く新しい形に作り直しちゃうってことができます。だから例えばそのね国内だけだった会社が海外に行くだとか、あるいは IT 化するだとか言った時ですね、ただ単に自分たちの今までの仕事を成功させるためにイノベーションを導入しようとすると大失敗をするってことなんですね。やっぱりこうイノベーション飲まれちゃう。イノベーションってある部分革命ですから、革命に自分自身が飲まれちゃうんですね。そういうことよくあって、だからこそやっぱりこのリーダーっていうのはいつもイノベーションについて勉強しておかないといけないですよね。 クラウドコンピューターなんて言葉が今ね結構流行っておりますけども、本当に雲の中にあるんでね、何が入ってるか分かんない部分があるわけですよ。しかし同時にやっぱり自分が何をしたいのか、何をすべきなのかということがきちんと分かっていればですね、あんまりこの雲に振り回されることはないんですね。でイノベーションっていうのはですね、本当に時代とともに常に我々のところにやってくるんです。ですからイノベーションを避けていても必ずどっかにイノベーションの波に飲まれていきますから、まあ、リーダーは常にイノベーションについては勉強して、イノベーションにどう自分たちが対応するのかということをいつも考えておくということが非常に重要だと思いますね。今回も富山号でも木沢小学校の、まあ、組み取り式のトイレはですね、まあ、最先端の微生物を使った、技術で、肥料を作るっていうようなことを始めましたけども、ああいうのもやっぱりですね、いろんな技術がある中でやっぱり一つ進んだ技術なんですね。でそういうイノベーションというのはやっぱこう知っていて初めてできたことですから、知らなきゃできないことなんで、まあなんかこうなんとなく今日のことだけ考えて生きているとですね、イノベーションにも何も気づかないでですね、物事がこう前に進まなくなっちゃうんですね。まあそういうことをまあ考えますと、まあ我々にとってもですね、本当にリーダーシップっていうのは非常に重要で、イノベーションのこともよく勉強しつつ、人々の気持ちも動きもよく見極めて、で何をすべきかということを常に考えて行動する、そういうものがないと難しいんじゃないかと思うんですね。それからやっぱりリーダーの信任の中でもう一つ重要なことが、サポートする力だと思うんですね。結局その今の民主党なんかもそうですけども、自分たちの仕事は法律を作ることだっていうような感じでやっぱり動いていますから、この何でも、ね、権力で押し切っちゃってあとは知らないよみたいなのがあるわけですね。しかしね、それはまずいんだよね。で政治がダメならじゃあ経済がしっかりしていてね、経済界がそれサポートしてくれるかというと、経済界はまた政治に輪をかけてひどいところが多いですから、誰のサポートもしないとみんな見つられていくわけね。じゃあそこ補助金でこれなんとかしましょうと言ったって金でね解決する部分ってほんのわずかですから、結局はだからみんな衰退して怒り出してきて、リーダーの信任そのものが揺らいでいくわけですね。やっぱこうなんか植物で言ったら、植物がこう成長できる環境を作るっていうんでしょうかね、それがリーダーの重要な仕事だと思うんですね。それでやっぱりその環境が乱れてきた時に、サポートしていく、これは本当にリーダーにとって一番重要な仕事だと思うんですが、やっぱそういうサポートするということがですね、どうもこうできない、そういうなんかリーダーが最近多くて、やっぱりそれではリーダーとしての信任は得られないんじゃないかなと思いますね。そしてもう一つ、リーダーっていうのは常に何か成功を求めていかなきゃいけないわけで、その成功とは何かという成功の定義を決めてみんなに納得してもらうということが一番、ま、これまた大事なんですね。例えばそのTPP の話がありますね、環太平洋なんか協力なんとかってですね、まあ、規制緩和やりましょうって話ですが、関税を撤廃しましょうって話ですが、あれを締結することが成功だと言っちゃうとですね、いやそれ何を考えてんだって話になるわけですよね。こんなもんですね、何の準備もなく関税ゼロにしたらみんな吹き飛んじゃう、そんなもんたくさんあるわけですよ。しかしこう政治の話を聞いてると、初めに TPP に参加することありきっていうんじゃ聞こえない部分がある。だからあれが成功だと、ああいうこと参加することが成功だと言われるとですね、それは違うという話が出てくるわけで、要するに競争というのもですね、まあ自分を強くするためにやる範囲でしかそれは許されないことですよね。だから本当の競争というのは自然界を見てもそうですけども、まあそれぞれ自分の持ち味を生かして生きる場所があって、まあそこで緊張感を伴いながら生きていく、これがやっぱり、本当の競争力が強いということじゃないですかね。だから世界中が一つずつね、こんな花が咲くようにね、みんなそれぞれ花を咲かして生きていけばですね、誰も困らないわけで、食った食われたって話になりませんからね、共食いの議論にはならないわけで、だから本来政治が目指すべき成功というのはそうやってですね、まあ、中長期的に平和にですね、安心して持続的な成長ができる環境を作るということだと思うんですね。だから TPP というのはですね、まあ、そういうことを早くやらないとなんか世界から遅れますよって合図だと、まあそう考えればですね、まあその意味は分かりますが、じゃあだったらですね、よく政治もリーダーシップを取って、農業でも何でも金をばらまくだけじゃなくてね、なんとか本部を作って金をばらまくだけじゃなくて、きっちりそのいいものを作ると、現場からね、 農業だったら6次産業と言われるぐらいですから、1次2次3次全部合わせて、でそのリーダーシップはですね、よほど実力のある政治家が温度を取らなきゃできないわけですから、まあ、そういうことをやっていくことが成功で、まあ、TPP をどうするかはその成功に向けた日本の努力がどれだけ実を結んだかによって考えればいいんじゃないですかね。まあ、そういうふうに物言いやですね、みんなそうだと思うんだと思うんですけども、なんか最初に TPP ありきって話をするとですね、これあんた成功の定義は間違ってるぞと言われるわけで、やっぱりこのリーダーにとってみると、成功の定義をきっちりさせて、それがみんなの幸せを、みんなのなんて言いますかね、思いを叶えるところにきちんと持っていかないとですね、やっぱりリーダーに対する信任というのは得られないんじゃないかなと思うんですね。それから逆の意味でのこの信任というのは、暴力による信任ってありますね。何か力を持ってですね、こう抑え込む、なんかそういう暴力による信任がですね、暴力によるリーダーシップが信任だとなんか思ってるようなところもどっかあるわけね。アメリカ軍だとかロシア軍だとか、あるいは中国の人民解放軍というのはこう、まあ、ものすごい暴力装置ですがね、この暴力装置が強いと安心だというね、なんかそういうものっていうのはある種幻想のようにみんな持ってるんですけども、まあこの暴力装置だけでですね、長い間平和が保たれるということはなくて、むしろこの暴力装置がですね、活躍を始めれば始めるほどですね、人々は不幸になっていくんですね。世界もそうですね、暴力装置が何も稼働してないときはですね、結構平和なんですが、これが一旦稼働し始める状況になったらですね、これは大変惨めなことになるわけです。ですからこの恐怖によるリーダーシップというのはですね、実は非常に儚いもので、そんなもので人々の不安をですね、不満や不安をですね、抑えつけていくっても、それは長続きするもんじゃないんですね。やっぱりそこは大きくですね、もっとやっぱり腹の底からこの安心感を得られるような、そういうところに人々の成功の、まあ、道を定義して、それに向けて行動するということがやっぱり大事だと思いますね。何事もやっぱりですね、リーダーシップというのはまず初めに想念の世界でしっかりと形を決めなければいけません。なぜこんなことをするのか、どうやってやるのか、将来どうなるのか、その想念の世界で大きく、まあ、形を決めて、その上で戦略を決めて実行していけませんと、なんか手当たり次第場当たり的になんとなく行動しているだけではですね、出来上がった姿がですね、全くなんか人々の思いとはずれてしまうことがあるんですね。だからまずリーダーシップの、話の半分は頭の中なんですよ。頭の中でいろんなことを組み立てるっていうこと、しかもその頭の中で組み立てるときに現場のこととか人々の思いとかそういうものがしっかりと噛み合わされていないといけないんですね。だからやっぱり現場とか人を知らないとですね、リーダーシップはできないし、よく時事のことも世の中のこともリーダーシップの理論のこともよく勉強してないとこれはできないんです。だから本当のこう総合力ですよね。日本もですね、80年代のまでは非常にそういうことある分うまくいってたんです。歴史的に稀に見るぐらいうまくいってたんじゃないでしょうかね。今新興国がうまくいってると言ってますがね、あんなもんじゃなかったと思いますよ。しかしそれがですね、やっぱり90年代になって急速に失われてった。それはですね、やっぱり80年代前のリーダーがですね、慢心をしていたんだと思うんですね。現状維持に対する慢心ですね。自分たちは必ずもううまくいくんだと、この通りやってればいいんだという安心慢心がですね、2世代ぐらいにわたってなんか続いてしまったんじゃないでしょうか。まあ、会社の2世代というと20年ですよね。それぐらいにわたって続いてしまうとですね、もうなんか舵を切り直すということが大変難しくなるんですよ。だから結局ね、自己保身のために無茶をしますから全部衰退していく。でも同時にここまで来るとですね、いよいよもう今までこの残っていた慢心が生んだ変なリーダーたちはもうなんかいよいよ生き残れませんね。グラスの下も住んでますしね。とここでやっぱり天地返しのようにですね、どっかからいろんなところでね、本物のリーダーがまた出てくるんだと思うんです。だからこの衰退していくこと、崩壊していくことそのものが問題なんではなくて、むしろこの意味ですね、やっぱりなんか良きリーダーが出てくるためのね、だから何度も言うんですけど、誰か一人じゃないんですよ。それが昔の発想で、誰を総理にすればいいかって問題じゃなくて、各分野でですね、新しいリーダーたちが出てくるための環境を作るために、今ある種のこの整理、というものは行われてるんだと、まあ、そういうふうに考えていただいたらですね、まずあんまり今の時代間違いっていうものはないんじゃないかな、まあ、こう思うんですね。したがって今からいろいろ時代がですね、こう進んでいくとは思うんですけども、こうやってこれからどんどんね、壊れるものが壊れて新しい時代が出てくれば、 まあ、それでとりあえずこの20年間ぐらいのですね大混乱も大いに意味があったと、まあ、その頃には世界はまた同じようなことになっているんでしょうから、世界の国々それぞれがですねまた同じようにですねリーダーの問題で苦しむんだと思うんですね。全部これみんな順番だと思いますからね。まあそういう意味では本当にこれで、ね、世界もどっかで人が一巡しますとですね、その先っていうのはまあいい人たちが本当に世界中もう一回出てくるんでしょうね。今までのようないい加減な、恐怖によるリーダーシップでもない、金によるもんでもなくてね、本当の実力を持ったリーダーたちによるリーダーシップが生まれていくんだろうと思うんですね。まあ非常にそういう大きな壮大なドラマの中の一コマですから、皆さんですね諦めずにですね前向きに進んでいただきたいと思います。というところで今日の藤原名古屋の、21世紀はみんながリーダー、リーダーの信任ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。